午後3時のうららかラジオ。
こんにちは、北村亮介です。2025年7月15日火曜日午後3時となりました。月曜日から金曜日にお送りしている午後3時のうららかラジオ、第1第3火曜日のこの時間は私北村亮介と、そしてカオさんと一緒です。どうもこんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いします。
お願いします。
さあ7月ど真ん中っていう感じなんですけれども、
はい、
まだまだ後半続きますけどね。
はい、
半分来て、
はい、
もう夏休み目前っていう人もいるし、
はい、
でも社会人にとってはまだ7月中はね、
はい、
もうちょっとで山の日が来る連休、3連休があるぐらいか。
そうですね。
なんか夏休みが近づいてくるとワクワクしたでしょう、昔は。
しましたね。
ねえ、
夏。来年、違う、去年でもうそれは終わってしまった。
そうやね。学生時代懐かしいでしょう。
はい。
うん、帰りたいでしょう。
はい。
うん、なんかいろいろ計画立ててたでしょ、去年は。
去年はずっと永遠にぐーたらしてましたね。
ぐーたらできるっていうのがいいよね。
本当良かったです。
あ、
踊りたい。
でもなんか切なくなってくるわ。戻りたいか、やっぱね。そうやな、はい、うん。で、そう、なんかそう、夏休み、去年はだからもう学生時代最後の夏休みということで、
はい、
だいぶエンジョイしました。まあ、ぐーたらする以外に。
あんま記憶にないんです
よ、ね。忘れてるし。もう就職は決まってたっけ。
はい。
この時期。
決まってました。
ああ、はい、そうよね。
だから、
うん、のんびりしたよね。どっか行った記憶ない。ヒゲダンライブ以外で。
でもバドミントン始めた記憶あります。
あ、それがちょうど1年前。
多分生活終わったから始めた気がします
ね。ああ、そう言ってたよね。
はい、
うん、ちなみにそのバドミントンは最近どうですか。
明日行きますよ。
あ、行くんだ。行くんだ。やっぱりちゃんとね、はい、続けられてるじゃないですか。
でも月1とか。うん、しか行ってないで、月1か月2。本当はもっと行きたくって、
うん、
もっと毎日のようにやっていたいんですけど。
先週になりな。毎日やりたいんやったら
試合とか出てみたいんですよ。
ああ。
で、だからその話をあの、うん、おばあちゃんにしたら、
うん、
おばあちゃんすごいあのハッスルハッスルって感じなので、
うん、
もうおばあちゃんも出たいみたいな
感じ。おばあちゃん出たかった。それはでも、なんか、あるでしょうね。まあ、シニアの部下もわからないですけど、クラス分けみたいなんで。
もともとバドミントンやってたんですね、おばあちゃんが。それでおばあちゃんも今やってないので、そのいいラケットをもらって、って感じでやってるんですけど、だから、あの初心者なのにいいラケット持ってるので。
あと、あの、ジャージもいいやつ着てたらガチや思われるから、わざと違うの着てるとか
勘違いされちゃって困るんです。
ああ、じゃあそれね、もうおばあちゃんの血を受け継いで、
はい、
バドミントン得意なんじゃないですか。
でもおばあちゃんの運動神経は受け継いでない。
おばあちゃんの、今のおばあちゃんとやってもおばあちゃんの方が強い。
あ、絶対強い。
あ、すごいな。
なんかもう筋肉のつき具合が違うんですよ。すごいんですよ、筋肉が。
そんな鍛えてはったんや。
もともと筋肉がつきやすい体質で、もう風邪とかも50年以上効いてないみたいな。
うわー、すごい。もうほんと、それはすごいですね。へえ。じゃあもうなんか困ったことあったらおばあちゃんに相談すれば、
はい。
一発やね。
そうですね。
うん、頼もしいな、本当にそれは。
いつも病院とか連れてってもらってます、ね、
ちょっと待って、孫がおばあちゃんを病院に連れてくんじゃなくて、
はい、
おばあちゃんに孫が連れてってもらうわけよ病院に。
そうです。
いや、どん弱いな。どんだけ弱いねん。
私と弟とお母さんが、うん、いや大体誰かが風邪持って帰ってくると、うん、大体みんなかかるんですけど、
あ、
そう、3人をおばあちゃんが病院に連れてくっていう。
でお車の運転とかもすごくうまいね。
うまいっていうか、まあ、茨城なので車がないと生活できないから。
もう日常の足として乗りこなしてはんねんね、
はい。
いやだからちょっと僕のケースはもう全然一般的じゃないんであれなんですけど、
はい、
もうおじいちゃんとかおばあちゃんとかと縁が遠かったんですよ、
うん、
で別に物理的に距離が離れて住んでるのもありましたよ。はい、大阪にいて、で、はい、その父親方のおじいちゃんおばあちゃんというのは四国香川県ですから、
はい、
当時まだ本市連絡橋もかかってない頃ですから、
はい、
もう行くとなったらもう途中岡山からフェリーに乗らないといけないとかね、はい、そういう物理的な遠くさもありましたけれども、
はい、
行ってもね、夏とか、もう全然おじいちゃんとかもう孫が来ても嬉しないのかなっていう感じでたんですよ。して挨拶しても、はい、もうずっとそれこそタバコ屋さんやってるわけですよ。
はい、
でずっとテレビの方を見て、
はい、
こっち孫が来てこう土間のとこ来てるんですけど、
はい、
そっち見もしないんですよ。でずっと時代劇かなんかを見て、うん、来たんか、うん、みたいな、そんな感じなんですよ。だからもう、孫なんて全然可愛いとかそんなないんだと思ってたんですよ。それが当たり前なんだろうなっていうふうに。
はい、
うん。で、それがもうちょっと成長してからね、いろんなラジオとかテレビとか見る中で、はい、孫っていうのはすごいこう可愛いんだと、
はい。
もう目の中に入れても痛くないという表現が使われるほど、目に入れたら痛いに決まってる。いや、そんなことはともかく、そういう表現が使われるほど、可愛いもんなんだとかね、
はい。
もう弱愛しすぎて逆に困っちゃうみたいなね。あ、そんなに孫って本当は可愛いというのが世間一般なんだと。どうなってんねんと。孫なんかもう、本当いらんもんぐらいにしか思ってないんやろなって思いながらずっとね、いたわけですよ。もうそんなんもう何も聞いてくれへんしね。
はい、
例えば夜、田舎に帰ってるときに、
はい、
7時とか、見たいテレビとかやってるじゃないですか。
はい、
でも、その孫が見たがってるから見せてあげようなんていう気、全然おじいちゃんないもん。全部自分の時代劇にちゃちゃちゃって変えて。だから、もう全然孫なんて、どうでもええんやなっていう、思ってましたからね。うん。
いや、でも内心はもう可愛かったじゃないですか。
いや。
私のおじいちゃんも、
うん、
そこまでじゃないですけど、
うん、
なんかそんな可愛がってもらってるっていうのは感じなかったですか、
言動から。おばあちゃんの方がやっぱり優しいねんな。
そうですね。おばあちゃんの方が好きで。
なるほど。
なんか、もう、何言われたか覚えてないですけど、なんか嫌なこと言われたんですね。
うん、
おじいちゃんから、
うん。
なんですけど、なんかおばあちゃんとか、その、親が言うには、めっちゃかおちゃんのこと、大好きで、みたいな。
ああ、かばってくれたり。
そうなのみたいな。
うん、ああ、ね。
そう。
本当はそうでなきゃいけないよね。なんかが違ったのかな、みたいな気しますね。別にそんなおじいちゃんと喧嘩したとかそんなないからね、別に。
ツンデレなんじゃないですか。
まあそうかもしれないな。まあ昔の方ですからね。
うん。
うん、生まれも、そうかな、明治時代に生まれてるような方でしょうからね。
うん。
うん、やっぱそこは、今のおじいちゃん、おばあちゃんのような、
はい、
その、フレンドリーな部分といいますか、
はい、
その孫を素直に可愛がって、みたいな感じじゃなかったんでしょうね。
はい、じゃない、ね。
うん。そうか、まあ、それはしょうがないのかな。
もう心の中では、
うん、
かわいい、かわいいって言ってたかもしれない。
まあ、そう。
この人話しかけてくれって言ってた
かもしれない。そうかもしれないね。
はい、
もっとこう、むしろ、おじいちゃん、おじいちゃんとか言って、
はい、
言ってきたら、そんなじゃけんなこともね、 しなかったかもしれないね。うん、なんか近づきがたい人やというような感じのオーラが感じてしまって、
はい、
あんまり自分からも積極的にこう、行かなかったからね。
うん、
それがいかんかったんかもしれんな。と、今にして思えば思いますが、ちょっと遅いわ。みたいな。ねえ、まあそういうことで、そっか。まあそういうね、元気で、すごいおばあちゃんの影響もあって、
はいはい、
バドミントンに目覚めたのが去年ということで。
そうですね。
これ別に、学生時代はバドミントン特にやらなかったんでしょ？
まあ去年も学生やけど。やろうと思ったんですけど、
うん、
で、バドミントン、大学の時に、バドミントン部の、見学みたいなのに行ったんですけど、はいはいはい、すごい陽の気配がすごくて、もうここじゃないって思って。
なんか大学のサークルっていうと、
はい、
全部が全部そうじゃないですけど、
はい、
中にもこう、なんか、そのスポーツとか、
はい、
そういうことがメインっていうよりも、
はい、
なんかわちゃわちゃするためにサークル作ってるみたいなとこもあるらしいよね。
でもそこは結構ガチな感じだったんですけど、
うん、にしても、
はい、
ようやった
ここじゃないと思って
そっか、ちょっと合いそうになかったんだよね。
でもその時より今の方がバドミントン好きなので、
うん、
多分今だったら、今のやる気だったら、
あ、
そのようでも入ったと思います。
あ、そっか、ちょっと1年ずれちゃったかなみたいな。
そうですね。
っていうか去年じゃ4年生やからそっから入ろうじゃ見かないしね。
そうですね。
そっか。やっぱもう一回大学生やるのがいいよね。
いや、やりたいですね。
いやいやうん、そっか。ねえ、なるほど、うん。まあでも今やりたいことを、こう、まあ月1回でもね、
はい、
打ち込めればいいじゃないですか。
は
い、
そうですね、
うん。
本当は仕事する時間をもっと削って、試合に出たいんだけど。
試合ってこれ大人の試合でどんなんがあんのかな、今。
なんかあるみたい。なんかバドミントンのその行ってるところを、にも、
うん、
やっぱ経験者いるので、
はい、
出てる人とかいて、でもやっぱ出るには上手くならないと出ないんで、
うん、だいぶそのサークルの代表格ぐらいにならないと、
そうですね、
上がるのかな、
はい、
まあいつか目指して
出たいですね、
ね、頑張ってほしいですね、
はい、
そうか、いや僕もほんまなんか目指すものがあったらいいのにね。
うん、ないんですか。
だからもう先週は自分と推しがいるわけでもなくみたいな話したけどね、
はい、
まずスポーツもう全く受け付けない。
いや、スポーツ以外にも
なってしまったからな。
なんかあるじゃないですか。
何があるやろ。
うん、
あ、なんかもっとこう、子供の頃将棋とか得意でしたから、
うん、
ずっとやってればね、
うん、
だいぶ強くなれたと思うんですよ。
でも将棋だったら今からでもできそうじゃないですか。
あ、まあまあそうね。確かに
体力いらな。
そうそうそう、体力はいらないし、はい、今コンピューターが相手してくれたり、ネットで対戦できたりするから、
はいはい、
そういうのいいよね。
できるじゃないですか。
あ、確かに。そうやな。まあ藤井聡太さんのようにはなれないにしても、
はい、
うん、まあまあアマチュアでだ
いぶ、頑張ったらなれるかもしれない。
いや、それはあの大天才の方にはかなわないですけれども、まあアマチュアの世界でそこそこ強いぐらいにはね、
はい、
いけるかもしれないね。
はい、
頑張ればね。
はい、
うん、そういうのはいいよな。あとやっぱり僕はもうまだ夢捨てきれないのは音楽ですね。はい、
できるじゃないですか、
うん、
今からでも。
いや、まあそうなんですが、今からピアノ習っても、まあ大人のピアノ教室もありますけれども。
いや、習わなくてもいけますよ。
いけるかな。
はい。
教えて。だから本当に。何から始めたらいいのかなっていうのもあるじゃないですか。
いや、でも本当独学でやる人もいっぱいいるじゃないですか。
今 YouTube とかでもそういうなんか、
はい。
教習じゃないや、なんか、ね、こういう練習。
はい、
すればいいみたいなの作ってあるよね、きっと。
あります
ね。うん、
私のおばあちゃんも独学でピアノを始めたので。
すごすぎ。はあ、で相当弾けるようにならはったん。
いや、今は、
うん、
あの、なんか仕事を始めてから忙しくなっちゃって、うん、あんまやってないんですけど、
あ、
たまにやらせようと思って、
うん、
私が教えたりとか、
あ
してますね。
ああ、そうですか。まあ、共通のこう趣味というか、技術をね、こう持ってたらいいですよね。
そうですね。
うん、そうか。いや、じゃあちょっと僕もね、まあ、仕事は忙しいですけれども、
はい、
一応このスタジオにもこのピアノがありますので、
はい、
ちょっと YouTube の、 あの動画探して、
はい、
なんか入門編からこうちょっとずつやればいいよね。
はい、そうですよ、
うん。まあ、5年ぐらい、10年ぐらいやればちょっとぐらい弾けるようになるでしょ。
いや、1年頑張ったら結構いけます
ね。1年で結構いけるかな。そっか。ちょっと頑張ってみようかなと思います。
はい、
はい、やっと目標ができました。
なんかやらない気がする。
ちょっと待ってな。確かに諦めの境地が先に立てたっていうのありましたよ。
はい、
うん、だからつまりもう今さら5歳6歳に戻れるわけじゃないですからね。子供の頃に戻ってやり直したいけど、それはもう無理ですから。
私のおばあちゃんなんてだって77、うん、とかで始めてるんですか。
う
ん、
あ、そうなの。大人になって始めはったにしても、もうそのお年で始めはったんや。
そうですよ。
あ、じゃあまあそれはもうね、僕なんか何を言うてるんでしょうかの世界ですよね。全然未熟者で本当に何というも返す言葉もないよ。はい、よくね、四十の手習いとかっていう言葉ありますが、
はい、
だいぶそれにプラスアルファされてはいますけれども、ちょっと今からやってみようかな。
はい、
うん、じゃあちょっと頑張ってみますわ。
はい。
じゃあ、 何年か後にこう連弾してもらえるぐらいに。いや、無理やろな。無理やろな。
何年か後ですか。
絶対無理やろな。指一本だけでポンポンと同じ音出すとか、それぐらいやったらできるかな。ほら、どんなんやそれ。まあまあ、いろいろ言うてますけれども、
はい、
うん、やっぱ目標があるっていうのはいいですよね。
はい、はい、
うん、頑張りたいと思います。
はい、
はい、ありがとうございます。それではですね、今日はヒゲダンの曲をね、
はい、
ここで紹介したいということで、
ヒゲダンのライブでも、はい、やってた曲です。
お
ー、それではヒゲダンリズムで、
はい、
イエストです。午後3時のうららかラジオ。この番組は周波数 83MHz、出力 20W の市川うらら FM からお送りしております。本日のお相手は私、カオと
北村亮介です。
この後も午後4時まで引き続きお付き合いください。
はい、ヒゲダンの曲でイエスタデイお送りしました。いや、これもすごい伸びやかな、
はい、
いい曲ですね。
はい、
うん、
もうすごかったですね。ライブで聞いたんですけど、
うん、
もう演出とか、すごい、この曲は生で初めて聞いたんですけど、
うん、
あ、やばいなみたいな。
もうやばいの一言。
はい。
なるほどね。
はい。
ああ、それに全てが集約されてるような。
もう語彙力が、
あ、
もう私の中にある語彙力では
表現しきれないほど。そうか。いや、もうなんかすごい盛り上がってる情景が目に浮かぶようでございますが、
はい、
うん、すごいパワーですね。
はい、
あ、いや、その勢いというか、
はい、
そのね、どこから湧いてくるんだろうかっていうようなね、パワーが感じられますよね。
もう、うん、ファンの人たちのパワーもすごかったですね。
あ、
うん、一体感みたいな。
いや、スタジアムね、こういっぱいにしてってすごいことですよね。
はい、
うん、ということで、ね、ぜひまた次の、
はい、
山梨のフェスも行ってきたら、
はい、
報告してください。
はい、
はい、果たしてどのぐらい暑かったのか、涼しかったのか、
どのぐらいの、いいな。
うん、ねえ、もう山梨は日帰りってわけにいかないからね。
泊まりますね。
うん。また大阪とは違った一夜が過ごせると思いますので、
はい。
ね、 ぜひぜひまたレポートしてほしいと思います。
はい、
はい、さあ今日7月15日にちょっと誕生日の方どんな人いるのかなって今見てたんですけど、
はい、
元 AKB48 の柏木由紀さんとか、
はい、
91年だそうです。
はい、
はい、あとはですねタレント歌手の唐沢美穂さん83年とかね、
はい、
うん、いろんな方がいらっしゃいますが、そうですね、うん、あんまり他に面白い言い方面白い方って紹介したら言い方がいらっしゃるといいんですが、うん、あ、都知事の小池百合子さんとかね、
うん、
1952年の生まれだそうですね、
はい、
はい、有名な方としてはそんなとこかな。あとはですね、アメリカの俳優ジャン・マイケル・ヴィンセント、あんまり知らんかもしれませんが、はい、1944年ですね、
うん、
そういった方々が今日は生まれてありますね。
はい、
はい、川さんは12月が誕生日で、
はい、
だからアイスケーキはちょっと
寒い、
寒いからあかんって言われて
私は全然いいんですけどね
アイスケーキは買ってもらえないという、
はい、
普通のやつは買ってもらえてる。
そうですね、普通のやつしかダメ
で、クリスマスと一緒にはされない、
一緒にされそうになるのを全力で拒否して、うん、
なるほどね、
ケーキを2つ食べるっていう
これが12月の攻防戦なんですよね、
はい、そうなんです。
そうか、
もう幸いちょっと12月の中でも離れてたので、
うん、
私が10日だから、あ、まあちょっと離れてるから
2週間離れてるもんね、
はい、まだ、うん、くっつけられてない
かったですね。これがあと1週間ぐらいしかなってなかったらちょっとやばかったね。
そうですね
そっか、なるほどね、いろんな戦いがあるということで、
はい、
うん、僕はあの3月でまあ早生まれっていうことで、
はい、
やっぱ最初は損してるような気はしましたね、ちょっと、
うん、
4月2日以降の子とね、半月ぐらいしか違わないのに、
はい、うん、
学校行くのは1年なんか早いみたいな、
あ、
損やんそんなんと思いましたけどね、うん、でもあの本当幼稚園が嫌いやったんでね、
うん、
もうなんか勉強させてほしいと思ってたんですよ。で小学校入ってやった
ー、
これで勉強ができると思っても、
はい、
あんまりにも小学校がまあほら最初ですから、
はい、
あまりにも簡単なことしか教えないじゃないですか、
はい、
ちっとも面白くないしね、そこへもって給食がひどかったっていうね、もう散々な目でしたね、うん、
まずかった、
もう美味しくなかったんですよ。でも給食とはセンター方式があったり自校方式があったりいろいろしますけど、
はい、
あのそこ以外のとこはねどんな方式でも美味しかったですよ。
うん、
なんであそこはあの時代はそんなひどかったかなと思うんですけど、
はい、
うん、かな。あとあのメニューにその当時はあのクジラの肉とかがねよく出たんですよ。今もそんなね、あんま出回らないクジラ肉ですよ、
うん、
かえって貴重じゃないかって話もありますが、
うん、
当時は給食とかにそんなん出るわけですよ。
味はどうなんですか？
味がね、美味しく作ってあったら何の問題もなかったと思うんですが、
はい、
なんだろう、竜田揚げの出来損ないみたいなやつが出るのでね、なんかだから、まあ、大人になってったら平気だったかもわからないんですけど、子供の味覚では、
はい、
なんかちょっとハンバーグがちょっと腐ったみたいななんか味がするような気がしてねいや、これもクジラは嫌い、食べれないと思ってしまったんですよ。まあ今なら多分平気やと思うんですけどね、同じもん出たとしても。
私は中学生の頃に、あのサメの、
は
あ、あの多分同じような竜田揚げみたいなやつが、
は
あ、出てて、
出んねや、
大不評でした。
はあ、なんでよりによってそれにしたかみたいな感じのね。うん、そう、なんかもう当時ほんであのほとんどご飯の給食なんて小学校の頃はなかったですよ。
じゃあ、
うん、全部パンですよ、食パン2枚かコッペパンか、みたいなね、感じで、もうお米の給食っていうのは中学ぐらいでやっと始まったかな。もう非常にそれも珍しくて、
うん、
うん、もう週に1回ぐらいしかないみたいな。
高いとかですか？
当時は高かったんかな。今の方がお米高いと思うんですけど、なんだろう。お米の給食なんていうのはほとんどなかったし、珍しかったですね、まだ。まあ、そんな昔話してもしょうがないんですが、今牛乳もパックでしょうしね。
そうですね。
軽いし飲みやすいじゃないですか。
はい。
瓶ですよ、昔は。しかもその瓶が木の箱に入ってるわけですよ。
え？
空の箱だけでも重い。
はい。
そこに瓶の牛乳が40本ぐらい入ってるわけですよ。
ああ。
給食当番になって牛乳係にされた日にはもう、
重い。
どんだけ重いか。っていう話ですよね。
へ
え。だな。瓶の牛乳とか。今ほとんど逆に見ないですよね、あんまり。
温泉とかにあるイメージですね。
そうそう、そういうところだけで見るイメージよね。
でもなんか瓶で飲んだものって美味しくないですか？なんか紙パックとかより。
確かにコカ・コーラなんかもそうですよね、
はい。
なぜかペットボトルより瓶の方が美味しいような気するもんね。
うん、
まあ、牛乳、だからそれはそれで飲む分には良かったんですよ。キャップ開けてね、飲むのも、キャップはキャップで乾かして、こう、遊ぶ道具にしてたりしましたから。うん、今の子そんな楽しみはないやろか。
そうですね。
別にそんな、それをそんなに残念がってるとは思えないんですけれども、うん、昔ならではのね、話がありましたけどね。
めんことかやるんですか？
あ、そうそうそう。めんこ代わりに、キャップでやったりね。うん、普通のめんこのようには使えないですから、ちっちゃいですから。
うん、
口で、息で、こう、瞬間的に、パッて息を当てて、ひっくり返そうとするわけですよ。
え、ふーって吹いて。
ふーって吹くのとは違って、こう、なんか、コツがあって、パッていう、うまいことやつ。瞬間的に息を、出すことで風を起こしてひっくり返すんですよ。ちょっと多分今の子にはできないと思いますが。
なんか難しそう。
ちょっとテクニックが言いましたね。
うん。
まあそんなこんなでね、めんこ遊びもありましたけどね、うん、今でも売ってるんですかね、おもちゃ屋さんとかで。
めんこですか？
うん。
見たことない。
昔は4枚10円ぐらいで売ってたんですよ。なんかな。今の物価だとどうなってるのかな。ちょっとわからないんですけど。どっか作ってはるメーカーあんのかな、それでも。で、当時の綿鋼で、あんまり使ってない状態のやつとか、多分今でも段ボールとかで眠ってると思うんですけど、もしかして値打ちついてるかもしれないね。そのヨレヨレになったやつはもうあかんでしょうけど、ほとんど未使用の綺麗な状態で、当時流行ってたキャラクターとかのね、印刷されたやつとか、多分今値打ちひょっとしたら出るかもわからんね。
なんか、めんこに似たような形のものだって、私の頃流行ったのが、妖怪メダル。妖怪ウォッチの、妖怪メダルは、大量にうちにありましたね。
それはどうやって遊ぶの？なんか機械にセットしてみたいな？
なんか全然覚えてないんですよね、それが。
妖怪ウォッチと組み合わせて使うとか。
それでどうやって遊んだかっていうのが全然覚えてなくて。
当時遊んでたことは間違いないんだ。
そうですね、大量にあったのね。
でもそれでどうやって遊ぶかをもう思い出す。
あれをどうしてたんだろう。
そんな難しいことになってんのかね、今は。
そうなんですかね。でも最近売っちゃいましたね、メルカリで。
それだいぶいいねで売れた？
いや、
そうでもなく。
そんなにいかなかったですね。
ああ。
で割と。安い値段ではなかったですけど。
うん。
まあ、妖怪ウォッチのブームも終わっちゃったんで。
最近聞かないね、あんまり妖怪ウォッチって。うん。そうか。まあ、いろいろ、流行っては廃れていくのかな。
そうですね。
今の子はなんで遊んでんのやろうね。やっぱなんかカードゲームみたいな。
なんですかね。
全然原理が理解できないんですよね。
でも、今の子は、 もう結構早い段階からスマホ持ってるから、あれですかね、TikTok とか。
もうそこ行ってまうか、もう。もうそれにちっちゃいうちからハマってしまったら、もう、どんな大人になるやろ。
今思い出したんですけど、うん、なんか隣に小学生の子が住んでて、
はい、
で、確か、何流行ってるのって聞いたら、
うん、
スイッチのゲームが流行ってるって言ってましたね。
もうゲームとソフトの問題なんやね。
はい。
なんか、スイッチの2か、ステッチ言うとか、それはキャラクターや。スイッチの2とか出てるらしいやん、なんか。
あ、そうですね。
うん。
なんか人気で。
抽選ですよね。当たらないと買えないとか言うて。
はい。
いろんな転売対策もされてるらしいですけど。
そうですよね。
そんな人気あんねや。うん。
私はそんな、スイッチ家にありますけど、2はまだいいかなって感じですね。
あ、なんかソフトも進化するから新しいハードでないと遊べないとかあんねやろね、
はい、
きっと。
あ、
うん、今何がそんな流行ってるのかよくわからないですけど、
はい、
うん、僕も時間があったらパソコンでのゲームはやりたいですよね。
あ、
うん、まあ、ちょっとパソコン その性能のいいやつは高くなってしまいますが、
はい、
あのパソコンのゲームだと割とね、ソフトはタダで配ってたりするのあるんですよ。あの期間限定でね。
はい、
で、まあ、比較的安価なソフトが時々無料になって、こう、週に1本か2本ずつ配布してたりするんですけど、
はい、
たまに高いやつもね、
はい、
無料になってる時あったりして。とりあえずダウンロードだけ、っていうか、権利だけダウンロードしとくわけですよ。
はい、
で、そしたらインストールはいつでもできるんで、うん、みたいな、
はい。
そういうふうにはして、だから遊ぶ暇がないんで、
はい、
タイトルだけたくさん集めてあるんですけど。
どういうのをやるんですか？
なんかいろんなジャンルがあって、アドベンチャーからシューティングからいろいろあるんですけど、
はい、
そういう時注意しないといけないのは、大体海外の製品が多いですから、
はい、
日本語対応でないやつダウンロードしても、わからないわけですよ。英語得意な人はいいですよ。
はい、
でもそうでないとわかんないんで、吹き替えはともかく、テキストだけでも、はい、字幕だけでも、ちゃんと日本語対応になってるかどうかを確認した上で、
はい、
落とすようにはしてますね。
うん、
だからこれ面白いタイトルだなと思うのに、
はい、
日本語対応になってなかったらチッって思いますね。
いや、それなんか英語の勉強になりそうじゃないですか。
まあそう。
頑張って読もうとしたら。
だからピアノもそうですけど、
はい、
そう、英語やれいう話やね。でも今英語で翻訳してくれるやつもなんか5、6000円ぐらいで、
はい、
この間見たら何チャット GPT と対応してて、
はい、
135カ国語対応、いやいや、どんだけ、そう、人間で覚えようとしたって、その一つか二つで限度じゃないですか。
はい、
でもさすが翻訳機やね。135カ国語対応。人間技じゃ無理やん、こんな。じゃあもうそれでええやん、それで。
うん、そうですね。
って思いましたけどね。
うん、
まあ、多少誤差っていうか、タイムラグはしゃあないとしてもね。
はい。
それでもう、だから英語の授業より、もう その機会を、
はい。
頭に、額に貼っといたらええやん、みんな。別に、貼っとく必要はないですけど、
はい。
それでもうどこでも行けるやんって思いますけどね。
115カ国行けるってことです
か、ね、うん。で、なんか看板とかメニューとかね、はい、そういうのもこうカメラでパッと映したら全部翻訳してくれると。
へ
ぇ、すごい便利じゃないですか。
はい、
まあ今スマホでもそういうのアプリ入れればできると思いますけど、
はい、
うん、何のために勉強すんねんって。こともちょっと思いますよね。
もう正確なんですか、それ、本当に。
ある程度もちろん、そら、もしかしたら誤差はあるかもしれないですけど、
はい、
うん、その字を見て翻訳、看板とか標識とかね、
はい、
そんなぐらいやったらもう全然いけるでしょ
う。
あと話し言葉どれぐらい認識して、 ニュアンス含めてこうね、見せてくれる方になってくると、ちょっと難しいところもきっとあると思うんですけどね。
なんでやねんとかも反応するんですか、ね、
大阪弁に対応してるかな。逆に東京弁、大阪弁翻訳してくれたら。それはそれで面白いと思うんですけど、うん、で東京の人は大阪行ったらもう翻訳機通して、はい、でなんでやねん
っていう。なるほどねみたいな。
それも面白いと思うんですけどね。
はい、
な、まあそんなわけでこれからどんどん進んでいくとは思いますので、
はい、
はい、きっとね、この間言ったみたいに、
はい、
20年も30年も経ったら週休3日も当たり前になってるかもしれないし、
はい、
もう翻訳もこれもうメガネに仕込んであるとかね、
うん、
もうこうなんかスマートグラスが全部スマホの代わりになって、
はい、
もう見たものは翻訳してくれる、聞こえたものはこれまた翻訳して、
はい、
イヤホンで聞かせてくれるみたいに、
はい、
なってるでしょうね。もう
なってたらすごいですね。
うん、早く生まれてやっぱ損したかな。そういう問題じゃない。
早く生まれなかったら免許とかできなかったんです
よ。あ、それ言えるね。
はい、
うん、まあ、コマ回したりとかね、
はい、
そういう記憶があるのは、あと当時の深夜放送を聞けたとか。
うん、
うん、だから今生まれてたらネットにばっかり夢中になって、
はい、
僕ももしかしたらラジオにはまらなかったかもしれないよね。
確かに。
うん。それはこんな仕事してなかったかもしれないよね。
そうですよね。
うん。あの時代だからこそ、ラジオの影響を受けの、
はい、
この仕事を始めるきっかけにもなっていったわけですから。
うん。
その時代時代で人の役割ってあんのかもしれませんね。
そうですね。
うん。
私もヒゲダンに、
うん、
がいる時代に生まれてなかったら、
うん、
ラジオも聞いてないし、ここにもいないです。
あ、そう、そうかもしれないね。
はい。
そして、もっと例えば、うん、30年早く生まれてたら、
はい、
チューリップのファンになってたかもしれないね。わからへん。わからへん。ここでほら何曲か紹介したじゃないですか。で、その時代のヒゲダンみたいなものよって言った。
はい、
そういうギャグを言ったつもりですが、
な
かなか通じないよね。まあそうですね。だから本当にその時代だからこそのことってきっとありますよ。
はい、
うん、だからヒゲダンのファンになるためプラス、
はい、
ね、そのいろいろ縁あってラジオも出るようになって、
はいはい、
ね、きっと振り返った時に、
はい、
20年、30年経ってからね、
はい、
あ、よかったなって思ってもらえたら、
はい、
僕も幸せなんですけど。
そうですね。
なんかもう思い出に生きてるようなトークになってしまいまして申し訳ございません。はい、それではここで一曲僕も何か紹介しようと思うんですが、
はい、
どうしようかな、いろいろいい曲はあるんですけれども、
はい、
まあさっきヒゲダンのイエスタデイがかかりましたけれども、
はい、
そうですね、ここでビートルズのイエスタデイかけるのもベタなんで、
はい、
ちょっとビートルズの他の曲を紹介したいなと思うんですけどね、
うん、
ビートルズの曲でなんか知ってるのある言うても多分あんまり浮かばないよね。
知ってますよ私。
あ、例えば、
うん、曲名は分からない。
曲名は分からない。
うん、でも結構人、
うん、
いや、私の年代の中では知ってる方だと思いますよ。
ああ、そうか。
多分。
多分ね。
はい。
そうか。じゃあやっぱり一曲その中からね、
はい、
あんまり知られてない、うん、知らないかもしれないけど、こう、一曲。で、まあ、ビートルズは全部いい曲なんですけれども、
はい、
ここで一つかけてみたいと思います。はい、それではですね、ジョージ・ハリスンという、もう亡くなってしまった人が作った曲ですけど、
はい、
サムシングっていう曲がね、
はい、
ありますので、これを聴いていただきましょう。はい、ビートルズでサムシングをお送りしました。これはジョージ・ハリスンの作った曲なんですが、
はい、
なんと、カオさんのプレイリストの中にも、
はい、
このジョージ・ハリスンが作った
はい、
ラブユートゥーという曲が入っていたということで、
はい、これはなんで入れたのか覚えてないんですけど、
うん、これはインドの音楽をフィーチャーした、
はい、
かなりちょっとマニアックな曲なんですけどね、それを、それが、うん、あの川さんのプレイリストに入ってたということで、
はい、多分どっかで、
うん、
多分ヒゲダンだと思うんですけど、ヒゲダンもビートルズ好きなので、
うんうん、
多分それでどっかで流れて、
ああ
、いいなと思って入れたんですね。
すべてはヒゲダンの影響に基づいて、洋楽にもちょっと理解を示してくれてるということで、
はい、ヒゲダンのおかげで、は
い、そっか、いや、やっぱり影響力はすごいね。
そうですね。
うん、
なんか車、私が運転してる車で友達が乗ってる時に、
うん、
そう、私のプレイリストを流してたんですね。
うん、
それでめっちゃいいじゃんこのプレイリストみたいな言ってくれて、
うん、
あのドヤ顔してたんですけど、
うん、
あのどこで見つけてくるのみたいな聞かれた時に、
うん、
ヒゲダンがって言ったら、なんだヒゲダンの趣味じゃんってなんだヒゲダンがすごいんじゃんみたいなまあそうですみたいな、
また種を明かすとヒゲダンがすごかったっていうことか、はい、
そうです、
なるほどね。いや、でもヒゲダンのセンスがいいんですもんね。
そうですね。
それをこう影響を受けるっていうのはね。
はい。
うん。だから結局多くのアーティストにビートルズは影響を与えたっていうことなわけですよ。
そうですね。
あのヒゲダンでさえ影響を受けたビートルズですから。
はい。
うん。ということをね、いくら力説してもね、
はい、
あの分かってくれないのがあの桜子さんなんですよね。
翔くんがビートルズいいって言ったら
言ってくれないともう、はい、ね、永遠にあかんのですよ。どうしたもんでしょうか。うん、っていう話ですね。はい、まあ、ではまたいつかラブユートゥーもかけたいと思いますけれども、
はい、
今日はサムシングというね、ジョージ・ハリスンの作ったビートルズナンバーでお送りしました。
はい、
さあ、ということでお別れの時間も近づいてくるんですけれども、
はい、
そうですね、7月15日の次、もう次の放送はもう8月になりますから、
うん、
ね、もう8月お盆のシーズンになりますよ。
あ、
ね、
やっと休みが
来るってことですね。来るんですよ。お盆までよくぞ頑張り抜いた。
はい、
ね、お盆休みに何か予定してることある？
特にない。今のところない。
今のところない。
はい。
まあ、そこはじゃあもうゆっくり休むのもいいし。
そうですね。
暑い盛りですからね。
はい。
うん。
ゴロゴロしたいです
ね。ゴロゴロして、
はい。
そのお休みが終わったら、
やめたいなって。なるってことですね。
ゴールデンウィークは乗り切ったわけですが、
はい。
果たして、お盆休みはどうなるか。
はい。
うん。なんかそこでリフレッシュしてまたね、
はい、
もう一頑張りしようって思えればいいわけですよ。
そうですよね、
うん、
ちょっとポジティブにいきます。
なんか花火とか見て、
はい、
あ、綺麗だなみたいな、それ感じれば、
そうです
ねだんだんテンションが下がってしまいますが、まあまあ無理かもしれませんが、よかったら、
はい、
あの市川江戸川の花火大会も一回見てほしいですね。かなり壮大な、あの、このエリアでは一番規模大きいやつですから。
あれですか、何発も同時に上がるみたいな、
うん、もうそれもあるし、
も
うすごくすごいですよ、
うん、
で、あの地元のね、桜子さんはなんか、はい、もう一家総出で、
はい、
数日前から河原でキャンプをして場所取りをするって言ってありました。
河原で何泊か
するんですか？河原で何泊かするんですって。
え、本当ですか？
いや、どんだけ力入れてそれはもう圧倒されましたけど、うん、
それぐらいの価値がある花火ってことですね、
うん、もうやっぱもう真下で見るのはすごいんですって。でもその代わり火薬 の、あの燃えかすとかがバー降ってきたりとかね、風向きによっては、
は
そんな天井のようなそんな思いを まあもうそれぐらいの力の入れようで、花火大会に臨んではったらしいですよ。
すごいですね。
もう圧倒されました。
ガチですね。
ガチやね。うん。だからそこまでしなくても、いい場所がありますので、とか言うてますけど。
そこが一番いいんだってしょうね。うん、
もう現場でないと納得いかないらしいですね。まあ、それぐらい本当、やっぱり人間夢中になれるものがあるっていうのは、
はい、
花火であれ、下段であれ、
はい、
そう、もういいことですね。
そうですね。
バドミントンであれ、
はい、
うん、僕もそういうのを探す旅に出ようかな。いや、旅に出なくても、旅に出なくてもいいから、ピアノ練習せって話でございまして、やっぱりこうね、時間は貴重ですからね。
じゃあ、今年は、うん、
はい、
一緒にあれしたらどうですか、う
ん、何、あ、キャンプ、
はい、
でやね、場所取りのキャンプ、
花子さんちの家族と一緒
一緒に、ね、なんか長いこと僕だけその河原に放置されそうな気がするんですけど大丈夫かな、本当に任せてあるからいいよねみたいな感じでなんかちょっといろいろ目に浮かんで悲しくなっていくんですけれども、はい、まあまあ本当にいろんな楽しみ方がありますけど、そこまでやるみたいなのはありましたね。はい、ということで、また後が怖いわ、今日は。はい、ということでね、そう、8月といえば、
はい、
まあ、花火大会もありますけれども、
はい、
うん、なんか、そうやな。うん、こうまとまった休みっていうのはやっぱり貴重ですからね。
はい、
体休めるのもいいし、
はい、
どこか行くのもいいし、まあ、ちょっと混むけどね、
はい。そうですよね。
うん、そこはな、ちょっとしんどいかもしれないですけどね。
はい。
はい、果たして僕は12月までに大阪に行くことができるのかどうか。
行かない気がする。
今年も口だけで終わりそう。ねえ、見透かされてますよね、本当に。もう口でばっかり言うて、もう、そんなの言うだけやん。
いや、忙しいですよね。
まあ、それやね。
そうですよね。
そう。もう全部任せておければいいんですけどね。まあまあ、できるとは思うんですが、ただ、必ずノートパソコンは持って行ってと。
はい。
出先からでも仕事できるようにしてという条件付きで、
はい、
なんとか送り出してもらえそうな気配ではあるんですけどね。
うん、
どうなるかな。っていう感じです。
はい。
はい。でも暑い時大阪余計きついしな。そんなに言ってたら、また行けんようになるわ。
春か秋か。うん、
そうね、冬寒い頃の方がまだいいかな。
うん。
うん、とは思ってるんですけどね。
はい。
はい。もうあんまり大阪に行く機会はなさそうですか、今年。
ヒゲダンがライブをやらなければないですね。
全てはヒゲダン次第やね。
はい。
そうか。じゃあヒゲダンが大阪で追加公演とかなったら話は変わってくる。
そうですね。
そうか。別に万博やってても関係ないという。
はい。
なはい、よくわかりました。
はい。
ね。うん、そっか。ってことで、まあ、そろそろお別れのお時間も近づいてくるんですけれども。
はい。
なんかそういえば、ネタ考えてきてみたいなことを前言ったじゃないですか。
あ、そうですね。
なんか考えてくれたあった最後になったけど。
今日の朝に思い出して、その、うん、ネタかと思って。
うん。ほんで、また寝た。そういうことじゃなくて。
はい、
うん。特に思いつかなかった？
うん、私の行動を思い返してみた、思い返そうとしたんですけど、
うん、
なんか思い返せなくて、何してきたっけみたいな。
過ぎ去ったことはもうあんまり思い返さないタイプ。
思い返せない。忘れてしまう。
そうか、ある意味幸せかもしれない。なんかいろんなことずっと覚えてるのもね、
はい、
辛いもんですよ。 子供の頃のこととかもね、
はい、
もうトラウマになるようなことばっかりですからね。それはまた忘れた方がいいのにみたいなことをね、覚えてますからね。はい、それがいかんよね。はい、まあ、言うてるうちにそろそろお別れのお時間がやってまいりました。
はい。
いやー、ということでお別れのお時間なんですが、
はい、
じゃあ8月の放送は次またね、第1第3週ということになりますので、
はい、
5日8月5日、
はい、
あ、もう花火大会終わってるかもしれないね、と19日の放送になりますね、
はい、
8月暑い盛りを目指して、
はい、
ちょっと頑張っていかないといけませんけれども、
はい、
ね、これを乗り越えて、
はい、
また秋冬を目指していけるように頑張りましょう、
はい、頑張ります。
はい、あまりキラキラしていこうっていう感じじゃないのね、
はい、疲れ、多分今年の一年は疲れの一年になると
思います。新社会人になって環境の変化って大きいですからね、
はい、
あると思うんですけど頑張っていきましょう。
はい、
はい、じゃあ最後のアナウンスお願いします。
次回のこの番組は明日水曜日の午後3時から琴音さんの担当でお送りいたします。そして来週の火曜日は、
はい、桜子さんと僕でお送りしますが、またその次にね、あ、その次はまたね、はい、6月は第5週目が火曜日なので、
はい、
そこも桜子さんとお送りして、
はい、
次は8月の5日にお会いいたしましょう。
はい、
はい、本日の相手は北村亮介と
カオでした。
ではまた次は8月お会いしましょう。ごきげんよう。